僕たち
ボンゴロジェネレーション、
こんばんは、パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。当時の記憶を掘り起こしながら会話をしていますので、内容についてはご容赦ください。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組の感想、パーソナリティの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんばんは。テレビゲームはダウンロード版を買うことが増えてきたケリーです。
こんにちは、そろそろドラクエも発売日なんじゃないかな、シーズンです。
はい、お願いします、はい、ボンコロ9月号でございます。
はい、よろしくお願いします、はい、
ドラクエ3そろそろ発売なんじゃないですか。9月号だよね。
9月号です
よ、ね、
10月じゃなかった。
10月やね、うん、
そろそろ11月だよ、
ね、11月か、
発売は、
うん、そうか、もうちょっとですね、
ま、誰スクエニの悪口言ってたのは
そうですね、
あ、君か君か
お前もや
我々ですよ、
我々、ね、であ
の時にはね、散々3がねえねえねえっつってて、
ね、言うた
ら言うたら前にやろお客さんが「あっ、ワンツーも出るんすか」みたいな。
ちょっとさ、
やりすぎだね、あれね。
だいぶ印象、あんだけ出るってちゃんと言った途端に、あのネット界隈ですか、 YouTube とかでも、それまではスクエニ最低みたいなブロックソー
みたいな放送多かったけど、俺らと一緒の感覚だよね、多分ね。
出るって言った途端みんな絶賛の、ね、
でもドラクエだけじゃないですか。
いや、3、うん、まあね、3だけ。
でも僕らの共通のドラクエ大好きな子は泣きながら任天堂ダイレクトを見てた
よね。言うとった、言うとった、あれさ、
グループライン来てますよ、
うん、言うとったね、うん、でさ、俺あの値段がフルプライスやったんが腹立った。7300円くらいで、特別版が9000円くらい。
どうす
でも移植じゃないじゃないですか。
スクエニのあのショップで買うと3と1、2が入る専用ケース、
ケース
と、うん、何あのアクリルキーホルダーみたいな、
アクスタですか、
みたいな、今立つやつ多いよね、うん、あれの全職業、うん、全キャラクターのが、うん、あのセットになったドラクエ3ね、
うんうん、
1、2、3入るケースと、うん、アクリルスタンド、
うん、
全種類っていうのの、あの抱き合わせ商品が2万。
2万か、う
ん、ちょっと悩んでんだ
けど、ソフトでも1万ぐらいしますからね。
ソフトが7、8000円
でしょ、
8000円ぐらいでしょ、ね、うん、で、あとでワンツーが出たら、だからもう3万円とか、買わないの。
ワンツーも多分限定版出ると思いますよ。
限定もだってケースはもうさ、
うん、まあ3
台でも特典がいろいろついてきそう
とか、5万仕事だよね、
うん、
でもあの任天堂ダイレクトの公開映像を見たら、うん、冒険したくなったもん。
ちょっとなんか
画像的には、画質的には、あ、もうこんなもんなんやと俺は思ったんだけど、でもまあ、はあ、世界観もいい感じだし、お母さんにギュッと抱きしめられるとこの、あのドットの感じが、あ、すごいいいな。
開発会社変わったんだよね、
多分ね。
なんか変わった、なんか当初言ってたのと違う、なんか、なんていうの、ゲーム会社なの、プログラム、
まあ、その開発会社、ね、
開発会社が変わったから、なんかあったのかしらね。
あ、でも楽しい、あと2ヶ月で、まあ、答え合わせできますので、
いや、早く冒険したいな。
そうですね、
だからね、あのちょっと暇だったから、
うん、
あの今任天堂スイッチでもドラクエ1、2、3って、うんうんうん、
スマホ版みたいなやつだね、
リメイクのやつね、うん、そうそう、1と2は本当にスマホ版をスイッチ版とかテレビゲーム版に移植したやつなんだけど、
うん、
あのドラクエ1ってやったことある？
ないです。
ないんだ。あの昔のファミコンの時のテレビって4対3だったじゃないですか、はいはい、がゆえに画面には普通、当時のテレビ画面だったら 映らないとこ、うん、どうしてもこうやってこうやって見たら分かるってとこがあってっていう謎とかがあるわけで、それが今って何対何あれ
16対9
でしょ、うん、そうするともう映ってんの最初 あそこなんだろうってあれがすごいショックで。
ちなみにそれ何ラボスのあれ違うわ、
やったことないっていうのであれなんですけど、あ、まあ、あの重要なアイテムを取るための秘密の階段、
どこのことだろうな、
うん、
あるんだろうな。
そこには表示されない、ね、この歩いていかないとこう更新されない、まあ、
でもね、うん、もうねドラクエ例えばドラクエ1とかドラクエ2ってもう30年以上昔のものじゃないですか、うんうん、だからもううちら的には別に分かってるじゃん、はい、ここにはこれあるんでしょ、あそこにあるんでしょって分かるんで別にいいの、うん、だから知らんふりをして、うん、あここなんだって自作自演して楽しむんだからいいの、
うんうん、
だから普通にチャッチャッチャって解けちゃうんですよ。でもあれ初見でやると昔のドラクエ1って容量が少ないから、うんうん、この狭い世界をあっちに行かないと向こうの謎を解く情報が手に入んないとかって言って、うん、もう右往左往させられるじゃないっていう、うん、今そういうロープレってないよね。
ない、
うん、
確かに。
だからでドラクエ1とかっつってもうストーリーも知りまくってるんで、
うん、
知らないふりでしか楽しめないわけですよ。
船取った瞬間に世界が広がってあっち行ったりこっち行ったりして全滅して、うん、あっちは危ねえからこっち行ったらジパングがあったとか、そういう、
そうそうそう、
なんかね、自分で探していく感じやけど、
でルビスの誇りさえどこにあるか覚えてるもん、
う
ん、
まあそうね、
この辺からこっち行ったらとかって覚えてるわけじゃん、分かっちゃうしさ、で別に竜王にさ会わなくったってさ、
うん、
あのどこに紋章あるかも分かるしさ、知ってるし、って言って、だから今初見でドラクエ1とかドラクエ2みたいな、うん、なんか本当にもう各国に回って情報を集めないと分からあの先に進んでないみたいなロープレイをやってみたい、
うん、逆にね、
うん、
うん、
ないじゃん、もうだってあっち行ったらとかもう今のロープレイってさ、まあ、本当
なんか今のやつはシナリオを追ってそのシナリオに沿ったイベントが進んで、うん、あっち行けこっち行けっていうもう。
ガイドが
出てますもんね、
確かにやりやすかった、
うん、でその伏線みたいなのとかで、うん、あのこっちの町で行ってた、うん、僕なんか恋人がどっかに出稼ぎに行っちゃってさとかって言って忘れた頃に、うん、あこんなやついたかなみたいな、うん、でも本筋に関係ないじゃん、
うんうん、
それをねやりたいっていうんだったらスカイリムっていうゲームがあるんだよね、
うん、
シナリオがないゲーム
で、でそうやっていて、うん、本当にそういうのが出てやったら難しいとかって
怒ってるって、まあまあね、3D ゲーム
だって今もう便利になりましたよ、一回戦闘が終わったらマップに戻ったら回復したりね、
うん、
するよね、
うん、
まあもうまあ言ったらあかんけど攻略サイトとかもいっぱいあるからね、
うん、見ちゃうん
だ、見ちゃうんだよね、
攻略サイトなくてももうガイドが出てるじゃないですか、うん、次何をすればいいとか、
うん、地図とかも最初からあるしさ、うん、とかもうそういう意味じゃ簡単っていうのかな、うん、なんか謎を解く楽しみ方ってその昭和と現在では
差がある
しちゃうのかな、うん、平成、ゲームこれも変わった気はしますね、
コレクション性が多いみたいなとかね、
うん、でも平成はそうやったよね、平成本当コレクションさせるのが鬼畜なゲームで、
あれはポケモンからだよ ね、うん、
ドラクエ7なんてどんだけ自分時間かかったか、
そうだけど今は逆に言うと20時間とか30時間でロープレイは一作ポンって終わらないと、うん、みんな時間ないから、
うん、
そうやな、そうファスト映画とかファストの時間、あの時短のタイムパ、うん、タイム
パラドックス、じゃあタイムパフォーマンス、
タイパの世代ですから皆さん、
仕事終わってね、
うん、
でご飯食べて、うん、10時ぐらいじゃないですか、10時ぐらいからまたゲームをして寝たとしてもまた6時には起きないといけないっていうね、
タイパですから、
うん、って言いながら何時間ゲームに避けますかっていうやつですよ、うん、
って言いながら今日の編集長は僕です、
はい、またテーマ学んでしたっけ、
はい
はいはい、
そうすごい、ね、
もう10分ぐらい
もう10分すごい喋ってますけど、はい、はい、今日はあの
何の話ですか、
おもちゃ屋さんの話をしようかなと思って、
はい、まあ、ゲームね、あのさっきもネットで買ってるって言ってましたよね、
うん、そうですね、あの、うん、今でも本当 おもちゃ売り場で例えば、まああのまあ、今おもちゃ屋さんっていうのはあんまりない ないからあれやけど、まあ、例えばビッグカメラとか行ってプラモデルであったりとか、はい、そのさっきあの海坊主くん言ってたあの戦隊もののおもちゃとか、あと、まあ、テレビゲーム買ったりとかっていうのって、うん、もう今やもう電気屋さんになって
家電量販
店、ね、大型家電量販店、ビッグカメラだったりとかヨドバシだったりとか、うん、おもちゃ屋さんで買った記憶っていうのは最後いつですか？
僕この間
おもちゃ屋さんやで、その
町のおもちゃ屋さんってことでしょ。
トイザラスもまあおもちゃ屋専門店だね。
トイザラス、
トイザラスってまだあんの？
どこに
ある？車走らせてからですけど、ね、ちょっとあの遠くなりました
けど、ベビーザラスじゃなくてよく見るけど、トイザラス、
あのトイザラスは基本ベビーザラス並列店になりましたね。トイザラスは
行きますよ。1999円のところね、
9円はね、
なんて本当に昭和 あのザおもちゃ屋みたいなとこってことですか？
もうそれもそうやけど、でもおもちゃ専門店って言ったらさ、ハローマックとかさ、おもちゃのバンバンとかさ、
懐
かしい。なんでそんな話をしようとしたかっていうと、うん、まあ、ハローマックのプラモデルが今度11月出るんだって。
ハローマック
の
これ10月にガチャガチャも出るみたいですよ。
そう、
ハローマックって今もあるの？
ないですよ。
マックライオンっていうね、この男の子は。
そんなキャラクターいたの？
こいつ、
こいつ、この看板のところに車に乗った、
そう、ボンが乗って左手上げてるやつ、マックライオン
っていう、ね、知らない。うち田舎だったんで、うん、
なかった。
田舎出てからこういうタイプのおもちゃ屋が来てた、うん、でも加速化が激しくて、うん、今新聞販売所になってますけど、うん、
でも言うたらうちの近所も最初はその靴屋さんやった。靴屋さんが、
東京靴流通、まあ、丸富グループじゃないの？
違う、
東京靴流通センター
だよ。そうじゃなくて、
丸富グループ、
うちのね、
同じ形ですよ、
うん、うちの近所 の、はい、あの個人のおもちゃ屋さんって、うん、あの中学校とか高校、指定の中学校とか高校に上靴とかさ、サンダルとかさ、はいはいはい、うん、学校指定のサンダルとか、あとカバンとかを下ろしてるところが、うん、ついでにファミコンとかミニ四駆とかを売ってたの。
はあ、
多分おもちゃの流通と靴の流通って、そう今思うとそうなのかな、一緒なのかな。
うちの田舎は、うん、仏具って仏壇屋さんがおもちゃ屋さんやってたよ。
そう、なんか、ね、昔ってそうなんよね。なんかついでにおもちゃ売るみたいな。
うん、
ガチャガチャもあったし、コスモスの自動販売機もあったし。
懐かしいな、
コスモス。コスモスって何ですか？
ガチャガチャ。
ガチャガチャ、ガチャガチャだよね。
ガチャガチャメーカー。
うん、
僕らも欲しいコスモス。
ロッチって知らん？
お笑いコンビの
違う、
あれでもあれ元ネタはコスモス。
あ、そうなんですか。
コスモスのね、
ビックリマンが流行った時に、
ロッテのまがいもん、
ビックリマンが流行った時にビックリマンによく似た、あのビックリマンみたいなシールを売ってた、
偽物、
偽物で、それがロッテじゃなくて、
ロッチって書いて
ロッチ、そう、あれコスモスやで。あとなんか音の出る拳銃みたいなキーホルダーとかさ、なんか
20円ぐらいのガチャガチャの時代ね。
20円、
うん、今だって何百円もするじゃないですか。
しますね、
あれがまだ20円ぐらいので、なんかガチャガチャの中に当たり玉とガラクタのカプセルが入ってて、当たりが出るとこのほらガチャガチャの前にさ、こういう品がありますよって、うんうんうんうん、あれって当たりを引かないともらえなかったんですよ。
ありましたね、そういうの。
で、うん、まあ外れは普通のカプセルになんかガラクタみたいなの
が、う
ん
う
ん、
ガラクタ
ってで、
で、チコキショウとかね、
で当たったらこう嬉しくって、おばちゃん当たったってもらうんだけど、実物を見ると大したことなくてまた幻滅をすると。で、まあ、そういう当たり、当たらないともらわないグッズだけが入った自動販売機もできた
よね。当たりだけの。
そうそう、100円した。
100円、200円とかなって。
で、レバーを何出るか分かんないけど、買って、当たって嬉しかったものってありました？ないよね。
だからそれこそロッチ、ロッチとかはネタだった。ネタで、まさか、その何十年も後にあんな芸人が出てくるとは思わなかった。
うーん、
元ネタみんな知って、みんなその当時の人は、あ、そういう意味でおおってなって、まあね、こう分かる、うんうん、ネタで、
まあそういう昔から、まあまあ、昭和のおもちゃってまだちらほら
ある
見かけるかな、
はい、だからおもちゃ屋さんで言うとそういう地方のその個人でやってるおもちゃ屋さん、まあどっかのお店と併設してるおもちゃ屋さんと、うん、あとさっき言ったハローマックみたいな全国靴流通センターとかチェーン系のおもちゃ屋さんが出てきて、
あとジャスコの中だよ
ね、ジャスコ、そうやね、うん、あのいやおもちゃコーナー、うんうん、でも今も残ってるのはそれとあと電気屋
を家電量販店
の
か、うん、大人になってからは東急ハンズとかさ、
あ東急ハンズ
とかの、はいはいはい、大人のちょっと健全な大人の大人向けのおもちゃ、
うん、あの僕商店街にあるおもちゃ屋さんとかたまに行きますよ。
ああ
そうだ、
で昔のがね安く手に入ったりするんですよ。
でもあんまり品揃え的なもんであったりとか、まあね、世代的なもんであったりとか、うん、っていうのは今のあれに合わないといえば合わないよね。
合わない。あでもね、うん、あの頑張ってるとこは頑張ってますよ、うん、あのベイブレードの大会をやったりとか店先で
そういう
小島電機でなんかあれやってた、
ミニオン
クラブとかやってる、ね、走らせたりするコースあるもんな、
うん、
そこね、
うん
うん
うん、
そうか。おもちゃあとどこだよ、ドン・キホーテ。
あドン・キホーテも売ってるか、
売ってますね。
うん、今の子たちどこでおもちゃ買うんやろうなと思ったら電気屋さんで買うと思ってたけど、
手取りで早いのは、手取り早くて安いのは電気屋さんですね。
電気屋ね、うんうん、でも個人のおもちゃ屋さんってあるんかな今も。
ありますよ。
ある？
うん、探せば。
探せば。
いやでベイブレードの大会とかそういうのをやってるのは個人のおもちゃ屋さんが多かったりしますし、う
ん、ちゃんとだから世代交代できたってことやもんね。
うん、だっておもちゃ屋で何買うの、うん、
いや何買おうって言われたかな。
でもやっぱ僕らの時代でやったらカードとか、
カード、
遊戯王カードとか、
ファミコン
か、ファミコン、
トランスフォーマーとかね、ああいうおもちゃとか、う
ん、あれがないけどね、
うん、
その種類ないけどね、そう種類ないから、
うん、
なんていうの、この中から選ばなきゃいけないっていう感じの買い方だったけど、
でもさ、もう本当にさ、そういうさ、昭和の個人商店のおもちゃやって、うん、そういうまあ今だったら戦隊ものとか仮面ライダー系とか、うん、女の子向けてたらリカちゃんとかさ、シルバニアファミリーとかが、
う
ん、
とプリキュアとか
ゲームがちょこちょこ置いてて、うんうん、あと半分店の半分ぐらいってさ、五月人形とかひな人形とかさ、
あそうですね、おもちゃ屋さん
と、う
ん、
あとは、うん、赤ちゃん向けのぬいぐるみとか、うんうんうん、
ベビーカーとかね、
うんうん、そうアンパンマンのとか、うん、そんなんじゃない、
うん、
そんなに売り場面積も広くなかったし、
うん、だからトイザラスが来て衝撃的だった、
うん、あんなね、うん、山積みになったぬいぐるみとか、
うん、何も欲しいぬいぐるみ
だったけど、
動物さんとか、ね、
物量で落ちてきた、
アメリカの、ね、
そう
アメリカ
の床になんか両ブロック散乱しとったもんね。
トイザラスあれなんだ、トイストーリーとか見るとトイザラスっぽいおもちゃさん出てくるんですよ。
でだからね、高校卒業して都会に出てきて、うん、東急ハンズってとこ行ったら、
うんうん、
そのキャラクターグッズ、
うん、
今だってもさ、ドラクエのグッズとか、うん、まあ任天堂マリオとかポケモンとかのグッズとか、うんうん、いろいろあって絶対田舎では手に入らないようなキャラグッズがいっぱい売ってたのが感動した、
うんうん、今みたいにこうなんていうまとまって置いて売ってる店って少ないもんね、多分ね。東急ハンズぐらいだよね、多分
その時。東急ハンズ今そんなに品数良くないよ。
うん、
なんかセレクトショップみたいになってね。今絶対そのおもちゃだけ見ると多分大型の家電量販店、デパートとかでこうデーンって何回も何回分もフロア閉めてるようなところが楽しいね。
うん、
そうなんか。ワクワク感、まあ大人になってさ、おもちゃ屋さんに用事なんてそうそうないし、
でも行ったらチェックはしてる、うんうん、あとは、うん、ほらあのオタクの街、
あ
の日本橋とか、
うん、秋葉原とか、
うん、名古屋もなんかそんなとこあるね、
大須とか、
そうそう大須とか行くと、うん、なんかほらガチャガチャの中身だけ売ってるとこ、
ショーケースに入ってね、
ちょっと高め
だけど、うん、まあ何回も引くよりはいいかなって言って、うん、あれはああいうのも減ったね
ですね。僕昔、うん、高校生ぐらいの時に、
うん、
ガチャガチャよくガンダムとかしてたんですけど、うん、 その当時品、当時品というかその今売ってるもののガチャガチャのセット販売をしてるフィギュア屋さんがあって、うん、もうダブルノとかが嫌だったんでそこでセット買ってました、うん、
20体フルコンプリートセット
みたいな、うん、もしこういうところで何回か買ったこと、うん、あともう一個だけごめんね、ま、おもちゃ屋って言ったら今見に行きたくなるのはマンダラケとか駿河屋、うん、
あのさ
駿河屋
わかるわかるけど見るだけなんだよね。
そうすっごいプレミアムついて、
うん、買うかっていうと買わないよね。
駿河屋の詰め合わせはなかなか面白いですよ。動画とか見てるとあのプレステのゲーム段ボール一箱詰め合わせみたいな。
そういう感じなんだ。
駿河屋の方がちょっと良心的な値段な気がするけどな、
うん、えぐいのはえぐいっす。
あ、そうなんだ。
高いとかじゃなくて1万円の中になんかおかしいやろみたいなのが入ってたりする。
でもさ、うん、買わせる気ないだろうなっていう値段ついてる
から。 あそこはね、マンダラケで博物館のつもりで、
うんうんうん、ってあれ儲かってんのかな。あんなんで、
トランスフォーマー好きなんで、うん、前もここでも話したけど、うん、当時持ってたおもちゃとかがゼロ一つ二つザラ、うん、ビックリマンシールとかもさ、
うん、
な10万円単位みたいなとかある
から、
ロッチのシールもじゃあ高いんじゃないですか。
ロッチは多分高いと思う、
高いんだよ、
ロッチは高いと思う、あれ削ってないや、うん、シールとかの多分珍しいと思う、
うんうん、でそういうのでそういうあるそのマンダラケがある街に行ったら、うんうん、寄りたくちょっと寄ろうかって思うとこう、でもあれは中古ですからね、う
ん、1円もお金使ったことないけど何回も入ったことある、うん、見るだけ。
おもちゃはない ね、CD とか中古 CD とか古本は買うけど、
う
ん、買ったけどおもちゃは手出せないね。
うん、
セイントクラスとかね、今いいやつじゃん。
昔のこのカクカクしたセイントクラスな、そうそうそう、
昭和のじゃなくて今のっていいじゃん、うんうん、あこれ並べたいって言うように並んでるじゃん、
そう、
あ欲しいなって。
でも家に持って帰るときに目が覚めるんだよね、多分。
で置く場所もないし、
僕らも共通のあのガタイの家、あのお友達の家はすごかったですよ。
セイントあれ処分したんじゃなかった。
あ、そうなんですか。
引っ越しかなんかの時にだいぶ片付けたって言ってたよ。
あ、そうなんや、引き取ったのにない、僕見たら
まあでもそれはそれで多分いろんな財産になったんじゃないかな。まあそんな感じで、あのおもちゃ屋さんにいろいろ思い出があるけど、まあ今だいぶ減ってきたなっていうのでちょっと寂しくもあるなと思います。
あ、まあ、昭和の商店街の営業したら厳しいでしょ。だって子供いないんだもん、
う
ん、
そう、
うん、じゃあ おじさんをターゲットにしないと売れないんじゃないの。
ノルサルジックだけじゃないと売れないかな、やっぱり。
まあ、おもちゃ自体もそうですからね、うん、その子供ターゲットですけど、うん、大きなお友達もターゲットにし、うん、見据えたおもちゃもあるので。
だってゲームでもさ、リメイクばっかなわけじゃん。
そう、
うん、でドラクエ出て喜んでるのって、
う
ん、
俺らが金使わないとダメなんだろうなっていう雰囲気はすごい感じる。
だからで去年生まれたベイビーの数70万人だよ。
ああ、すごいな。
で団塊ジュニアっていうのは全国に同級して200万人いるのよ。
3分の1ってこと。
そうよ。あ、ちなみに団塊の世代は270万人だからね。
うん、
だから、だ前回もしゃべ、前回前々回も喋ったの、うん、テレビくんとかが、
うん、1600円1800円した
よね。するし、その毎月出せないっていうのは本、うんうん、本が売れないっていうのもあるけど、うん、買ってくれる子供の分も少なくなってんだよね。
うん、だってミニ四駆もそうですけど、ベイブレードもやっぱ大人、親子何代で楽しむものになってきてるじゃないですか。やっぱそういうのじゃないと残って
かない。確かに子供だけで遊んどったミニ四駆が、
うん、
今お父さんと一緒に作ったとか、親がちょっと介入して子供らしくないミニ四駆ができたとか、うん、そういう話やもんね。
うん、だからなんか一緒に遊ぶか、お父さんのこう収集癖をこうくすぐるような、うんうん、チョロ Q とか、
あ、
そうじゃないとか、うん、あの鉄道宅の人向けのとかさ、なんかマニア向けになってるよね。
うん、そうですね。そうですね。あのタカラトミーのあの N ゲージのラインとかも出てきてましたから。
から、
そうなると本当におもちゃ屋さんってだから。ケリーさんも最初言ってたじゃん、ダウンロード版買う、
うん、だって安いんだもん、半額とかしてくれるんだもん。
ソフトをさ 直接店で買わんっていうことやから、
うん、そうね、だって新品で買うよりさ、別に新品で買いたいときは買うよ、多分ドラクエ3とか買うけど、
物、
う
ん
う
ん、が残ってほしいものはね、
うん、でも別に急いで今すぐ買わなきゃって思ってないのとか、しばらく待っとけよ、うん、ダウンロード版安くなるじゃんって、ひどいのだとすぐ 半額になるじゃん。
そうですね、
うん、なんで急がなかったら別にお金に困る、ゲーム買えないとかそんな貧乏じゃないですけど、うん、でも別に急いで買わなかって欲しいなって思った時とかに、うん、あ、そろそろお盆だからお盆セールとかでダウンロード版安くなるとかってのを期待したら、うん、あ、ほら出た、うん、で正規で買うより2割引きだったらそっちで買おうとかさ、うん、しちゃうよね。
でおもちゃもこれあのネットショッピングもありますけど、これバンダイのやってる、うん、
あ、プレバンとかね、
そうプレバンだったり、タカラトミーもあったり、タカラトミーモールってあったりするんですけど、そこでしか買えない。
ああ
、だからさっきの、前放送で言ったこのブンブンキラーロボも、
うん、
バンダイのこのプレミアムバンダイのサイトでしか買えないんですよ。
うん、
うん、そういうね、だからおもちゃ屋さんに売ってないものを売ってたりするので、うそういったところでもっと減っとるなっていうところもあるんですけどね。
ただまあ今本当に頑張って見えるってところは、
うん、
本当に頑張って、あ、そのものであったりとかいろんなニーズを掘り起こして営業されてるところが多いってことかもしれないね、
うんうん、おもちゃ屋もこの少子化の時代にどうやって生き残ろうとして、もう本当に必死なんだろうね、
うん、だから僕見てたのがその家電量販店と変わらん値段で売ってるところもあって、ちょっとびっくりしたんですけど、大体、ね、こういう個人のおもちゃ屋さんって定価やったりしますよね。
大体家電量販店だと 10% とは言わんけど 5% ぐらい、
2割とか
ね、
うん、あるし、
うん、
なので、うん、そんだけ仕入れとるからっていうところができますけど、ね、個人店で張り合えるってすごいなと思って、
入りにくいもん今の時代。
そうですね、でまだか買わないと出れないっていうような雰囲気もあったりしますけど、
でもジグソーパズルも別にしないしな今。
まあね、
はい、じゃあそろそろ帰りましょうか。
はい、
はい、さよなら。
さよなら。
はい、さよなら。